皆さんこんばんは。東京 FM ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ、乃木坂46の田村真由です。そして
乃木坂46の松尾美恵です。
よろしくお願いします。この番組は同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組ですが、ほぼ脱線トークの雑談ラジオです。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグ乃木団をつけてポストお願いします。ということで
11月ラストだって。この放送
いやあ、
いやあ、
終わりかけ。
やば、早あ、ほら今のだ。
そう、この後のね話題にね、うん、この番組では話に困ると時間の流れ早いよねって話してるけど、もう一度するっていうの今ナチュラルに言っちゃった今。
振りはなくてもしちゃった。
早ーとか言っちゃった。
早いね、今年も終わっちゃうなって感じで。
終わっちゃうね、
早い。
もう年末だ。
クリスマスですね。
次はね、そうだ。クリスマス。今年もどうせね、街並みはみんなカップルで覆われますよ。
あれますかね。
覆われるよ。みんな外行くんでしょ、どうせ。
じゃない、でも今年めっちゃ平日なんだよね、確か。
あ、クリスマス、そうなの。
水曜日とかじゃなかったですっけ。
あ、そうなんだ。
うん。
おお。
すごい平日だ、水曜。
お仕事終わりに。じゃあ人いないのかな。
いや、なぜかいるんですね、それが。
あれ、みんな仕事どうした。
みんなちょっとよくわかんないですよね。
あれ、なんでだ。でもさ、すごい思う。あの、また話変わっちゃう。どうしよう。
何、
あの、平日とかにさ、例えばディズニーとか行くじゃん。
うん、
いや、平日だし、みんな仕事してるから人いないだろうって思って行くのに、うん、めっちゃ人いるの、あれ何。
あの、私、ちょうど今日、楓さんとディズニーの、うん、今の待ち時間とかを見てたんです、昼に。めっちゃ混んでて、今日めっちゃ平日なのね。
うん、意味わかんなくない？
なのに、なんかソアリンが150分とかで、
う
ん、
え？
インディ・ジョーンズも140分待ちとかなの。
本当に？
インディが140分ってまあまあの混み具合じゃん、
ね、
平日のお昼で、
うん、
え、なんでこんな混んでんのって言って。
わけわかんないよね。
ね、なんで？あ、同じ考えの人がたくさんいる、う
ん、でもみんな仕事は？有給取ってるってこと？
ね、でもさ、このさ、絶妙なタイミングで有給取るのって結構なんかさ、ね、リスクが高いというか、月曜とか金曜ならまだしも、え、
分かる、3連休にするみたいなさ、うんうん、あれだったら分かるけどさ、そのなんか変な時にさ、
そう、
あ、自営業、
え、じゃあ今日140分並んでる人全員自営業。
そんなことあります。
あと、あれか、大学生とか、あ、大学生学校終わりとかに行ってたりとかなのかな、
サボってる子もいるのかな、
いるんじゃない。私毎回さ、自分がディズニー行きたいなみたいな思った時にさ、うん、なんか空いてる日みたいなさ、あるじゃん。
あるあるある。
なんかそういうのさ、調べてみようって見て見るんだけど、どこもさ、普通に混んでるからさ。
ねえ、なんなの？
空いてるって言っても、その空いてるも混んでるんだよ。
なんかめっちゃ混んでない？最近。
本当に？なんかあれでしょ、ディズニーシーはさ、海底2万マイル、
うんうん、
の待ち時間で混み具合がわかるみたいな。
あー、割と空いてるからね。
そうそうそう。って聞いたことあって。
ディズニー行きたすぎない。
行きたい
ですよ。そりゃ。
今年もう一回行きたいなって思う。
私あと2回行きたい。
あ、すご
っ。どっちも一回ずつ行きたい。
あ、ランドとシ
ー。うん。あ、行ったら
ウェブニュースになるかな。次はどんなカチューシャつけようかな。
またお揃いとかしとかないといけないね。
お揃いしないと。
愛媛県24歳男性、アリスのパンプキンパーティーさんからです。
はい。
パリピリスナーが集まるラジオのお二人、こんばんは。先日の放送で、田村真由、何でもネットニュースになる事件に触れ、ギリネットニュースにならない報告はなんだという話題になりましたが、
うん、
それこそ毎日ネットニュースの海で泳ぎまくっているリスナーの出番です。リスナーにネットニュースにならないちょうどいい報告を考えさせ、今後のエピソードトークの参考にしていただければと思います、うん、ちなみに僕が考えるギリギリネットニュースにならない報告は、田村真由お気に入りのお惣菜屋さんが閉店です。
嘘じゃん。嘘じゃんそれ。これちょっとごめんごめんね、下手くそ。
あ、
そうそう、なんかついこの間ね、ニュースウェブニュースになったので、
うん、
あ、ちょうどいいのがあって、それがタイトル乃木坂46筒井あやめ肩出し×細縁眼鏡で雰囲気がらり爆イケっていうのが出てて、あの、あやめがね、インスタに投稿した写真がウェブニュースになってて、ちょっとで、ね、肩出しして、細縁のこうメガネをかけた写真なんですけど、これが、あの、ウェブニュースになるっていう。
なんか、 大変ね、アメちゃんも。
わかる。めっちゃ可愛いし、うん、すごい可愛い。でも、これを見て思ったのが、確かに私の時も、うん、あ、これがウェブニュースになるんだ、みたいなさ。
なんか絶妙なところ来るよね。
そうそうそうそう。だったから、なんか私たちからしたらさ、なんかいつものあやめって感じだからさ、うんうん、あ、これなんだって思ったけどさ、ファンの人とかからするとさ、うん、こういうちょっと大人っぽい感じのあやめって、うんうん、新鮮なんだろうなと思って。
この投稿にファンからは、これは反則、爆イケすぎる、ビジュエグイ、セクシー、破壊力やばい、など絶賛の声が寄せられている。
私、このファンの声めっちゃ好きなんだよね。なんか私の時もあったよね、なんか。ファンの声。
しかもさ、多分さ、たくさんいろんな人が感想言ってるのをさ、うん、ご丁寧に切り抜いてる感じ。綺麗に並べられてる。
そうそうそう、毎回。
めっちゃ面白い。
ちょっとね、面白いんだよね。うん、嬉しいけどね、こうやって褒めてもらえる。自分が投稿した写真とかでさ、ね、まあ、自分もさ、やっぱり漏れてる写真とかさ、可愛いなって思った写真出すわけ。うんうんじゃん、うん、でそれがさ周りもさ同じく可愛いと思ってくれたら嬉しいからさ、うん、なんかこういう声は嬉しいけどね、うん、
でもなんか丁寧にね文字にされるとね
そうちょっと恥ずかしいよね、
ちょっとねキャハってなりますね
なんかニュースにされた側もさ、うん、あなんかニュースになっちゃったみたいなさ思うしさ
面白いよねなんか、ね、
でも本当にみんなから欲しいそういうの私のもニュースになってる。
あ、お
先週かな、先週の放送でも言ったけど、私がね、出演させていただくエパリダのやつがですね、ニュースになってました。アニメ、エパリダ、エグザイル、世界がマッチョな戦士、乃木坂46田村が撮影魔法道具の声担当っていうので。
いいね。
はい。私以外にもね、たくさんのキャストの方がいらっしゃるんですけど、うん、本当にね、皆さん見てください。
みんな見なきゃダメ。
そうそうそうそう。
ちょっと前に、見ぐりやった時に、うん、まゆたんの部屋がめっちゃ近かったの、初めて。したらね、久々にまゆたんのね、声がいっぱい聞こえた。
本当に、あれかな、この間の？
そう。
でもあそこさ、めっちゃ響かない？
うん。
私さ、なんかさ、ユナの声もめっちゃ聞こえて、ユナもさ、うんうん、部屋近くて、隣だったんだけど、うん、ユナが、永遠に見ぐりしてて、うん、あれ今休憩時間だよねみたいな、ね。
思った。しかもめっちゃ友達みたいな話。
うん、そうそうそうそう、私。
まゆたんの声がもう、ずっと頭に響いてて、だから休憩時間に、林とやくぼちゃんが私の部屋に来てたから、二、うん、人に披露した。
披露してくんないの、こういったと。
やっほー大好き
ーあ、そう。
やっほー大好き
でも、当たってるんです、これが。私、基本的に来たら、やっほーって言って、で、大体、なんか、全役の方だと、枚数が少ない子だと、やっぱりすぐ終わっちゃうから、うん、そうすると相手もさ、釣ってくださいみたいな、なるから、その短い時間でできる言葉って、うん、あ、やっほー、あ、大好きってさ、これしかなくて、
たまになんか、まゆたんだーみたいな向こうの声が聞こえて、
うん、
その後に、まゆたんだよほ、本物だーって言う。
めっちゃ面白い。
本物だよって言って。めっちゃ面白い。
そうそうそう、やってる、いつも。
ああ、
ウェブニュースになりそうでならないギリギリのメール募集するしようよ。
タイトルもね、予想してもらって。
でも嘘はつかないでほしいよね。
見出しを。
見出し。なんかみんなが、うわっあ、なんかちょうどいいなって思うような見出しを考えてほしい。
本当のことで。ああ、こんな美人3人が。めっちゃおもろいな。
ああ、なんて書いてある？
この時は、この投稿にファンから、可愛すぎる。これは夢の国すぎる。こんな美人3人がディズニーに行ってたって、マジ？などの声が上がった。
本当に書いてる人いんのこんなこと。
夢の国すぎる。何？夢の国なんだよ。
そうだ、夢の国にいるんだから。でもね、こういうのもね、なんかファンからの声も書いてほしいよね。
そうそうそうそう。
こっちは嘘でもいいから。
うん、出来事は本当のことで、
周りからの反応を嘘でいいから書いてほしい。
お願いします
楽しみだな、よろしくお願いします、ね、はい、ではオープニングはこのあたりで終わりです。ここでブレイクタイム、ベルクさんの CM を聞いてください。
ベルクプレゼンツ、乃木坂46の
乃木坂に相談 だ。
この番組はベルクの提供でお送りします。
さて、ここからはこちらのコーナー行きましょう。
教えてまゆたん先生。
適当に何でも答えてくれるで有名な名探先生がリスナーさんの質問にいい意味で適当に答えていくコーナーです、うん、ちなみに本当の真相を知りたい方はユナタイムへメールを送ってくださいまた迷惑をかけちゃう、
ね、ユナごめんね。
大阪府41歳男性、 そんなん山本やんさんからです。
はい。
とってもかわちいまゆたん先生、教えてください。
はい。
甘いものは別腹、旦那とイケメンは別腹など男女問わず、なんでみんな都合よく腹を2つ持とうとすると思いますか？
腹が2つあるからです。
そうなんですか？
うん。どんなにお腹いっぱいでも、うん、やっぱり甘いものって、うん、味が違うからかお腹に入るんですよね、うん。でもなんか甘いもの食べたらまたしょっぱいもの食べたくなるみたいな、よく言うじゃないですか。
ありますね。
それって実際やってみるとわかるんですけど、うん、本当なんですよ。
本当ですね。
あれって本当だから、か、まあ、旦那と、なんだっけ、イケメン、
イケメンは別腹、
別腹、まあそれはまだ私は旦那がいないので経験ないのでわかんないですけど、うん、まあなんか皆さんと一緒だよね。現実の好きな子はいるけど、推しはまたいるよねみたいな、
うんうんうんうん、
そういうことじゃない？だから、ね、みんなが私たちに思う可愛いと恋愛的な好きって違うわけだから、
うん、
まあもちろん恋愛的に好きな人もいるかもしれないけど、
うん、
応援したい、この子を支えてあげたいみたいな好きと、うん、この子と一生添い遂げたいって思う好きって違うから、そこの差だよね。
それはあるかも。
そういうことです。
まともなまゆたん先生でした。
ちょっと1個目はね、まともに、
はい。東京都17歳男性、松尾さん、僕とブラジル行ってサンバを一緒に踊りませんか？参加です。
踊ってきないよ。
どうしてこんなラジオネームにした？まゆたん先生、
はい。
僕が小学生の時は妖怪ウォッチがめっちゃ流行ってて、ゲラゲラポーしまくってたのに、うん、今は全く話題にならないのはなんでですか？どうしてブームが終わってしまったんですか？もう全部がなんかおかしいわ。
ギラギラっぽ
い。やばい、懐かしい。
まあどんなアニメだとか、どんな流行りも過ぎ去ってしまうように、そのゲラゲラっぽも過ぎ去ってしまったってことだね。でも時代ってまた巡ってくるものだから、あのファッションもそうじゃん。昔のファッションが今になってまたおしゃれってなって、あの流行ってるように、きっとそのゲラゲラポもまたあと何年後かな、10年後とかにまた自分のね、子供とかが生まれた時にさ、その子供がまたそれを好きになって流行ってるかもしれないから、その時まで待とうね。ファッションとかね、
確かに。たまごっちとかもさ、
あ、そうそう、また
なんか新しくなってきたよね。
そうそうそうそう、
ちっちゃいサイズとかでも出たし、
やっぱりさ、あのラブ&ベリーとかも今でもさ、なんか出たらみんなさ、うんうん、行くじゃん、そのカフェとか。
そうね。
だから絶対に妖怪ウォッチもみんななんかウォッチッチってまた勇気日が来ると思うから。
待って、めっちゃ世代の私さ、全本当に申し訳ないんですけど、うん、何にも知らなくて妖怪ウォッチ、未だに、
うん、
でも運動会、小学校6年生の時の、
うん、
運動会がちょうど多分妖怪ウォッチがもうとんでもなくブームだった時で、
うん、私も踊ったことあるもん。妖怪ウォッチ
なんかさ、すごいみんな踊れたよね、
うん、なんかヨーデルヨーデルヨーデルヨーデル、妖怪出るけん出られんけんでしょ。
やばい、めっちゃ懐かしい。
音楽が止まったぞ。
恐怖。来ちゃった来ちゃった。
やばい
やばい、やばい、懐かしい。応援団でやったわこれ。なんでみんな踊れたんだろう。
でもさ、私もちゃんとアニメとか見たことなかったけど、
うん、
こんな感じだったんだ。
大事じゃん。
あーよかーよかーい、もっちち。
やばいやばい。
クイクイケイケイコイコイオカイもっちち。
すっごいあったよね。
私アニメ見たことない、この曲知ってるし、
うん、
この振り付けもなんとなく知ってるから。
そう。なんか
それだけ流行ってたってことじゃん。
めっちゃみんな踊れて、
ね、
そう、振り入れがあったんだけど、応援団の。お昼休みに、うん、なんだけど、みんなほとんど知ってるから、うん、みんな踊れんの、
うん、
で私はもうゼロ知識だから、わかんない子甘い言ってみたいに。
今のフリリエみたいな。
そう、本当にそう。でみんな完璧なの、うん、だから、え、待って待ってみたいな。
なんでみんなそんな踊れんの。
そう、めっちゃ踊った、
ね、でも本当時代巡ってくるから、きっともうあと何年かしたらね、また来るかもしれないから、ね、
だからちょっと覚え直しとかないといけない、
ね、
鹿児島県25歳男性、おきくのんたさんからです。
はい。
ニュースで渋滞情報を見るたびに思うんですけど、
うん、
渋滞の先頭って何してるんですか？
確かに。渋滞の先頭何してるんですか？
何してるんですか？
ゆっくり運転してんだよ。
はい、のんびりさんなんですか？
そう、ゆっくり運転してるか、
うん、
本当に尋常じゃないくらいの人が車に乗ってるか、
うん、どういうこと？
じゃあ、何十台もね、世界中の、世界中じゃない、日本中の人が一斉外出て車運転してる時間帯があるんじゃない、
うん、ああ、もう詰まっちゃった。
そう、
道路が。だから
普段そんなにあのみんなさ一斉に車乗ることってないけど、
うん、
でもその渋滞してる時は、うん、なんか知らないけどみんな外に出る用事があって車運転してる。
それは無理あるよってあのちゃんなんか頑張って理解しようとしてたんだけどちょっと無理だった
本当に、
うん、
ダメだった。
ダメだった。
だって渋滞なんて知らないもん。なんで渋滞してるの。
のんびりしてるんでしょ。
のんびりしてる。みんなのんびりしてる。あれじゃない、速度を、まあうん、守ってるのはそうだと思うけど、それよりもだいぶ遅いさスピード出してるとか、安全運転すぎる人がいるんじゃない。いいことだけど、うん、逆に危ないみたいな。
後ろの人がイライラしちゃうよ
ね。本当に煽り運転とか怖いからね。
そうだよ、怖いよ。
東京都36歳男性ミートカーソルひろめさんからです。
はい、
マヨタン先生、
うん、
なぜインドへ旅行した人はみんなちょっと悟りを開いたかのように意識が高くなるんですか。知り合いが何年も前にインドへ旅行してから人生が変わったと語りかけてきて困ってます。
やっぱりいろんな国のねそういう風習とかね、うん、そういうのを見るとね人生観って変わる人っているから。
でもインドってあるあるだよね。
あ、そうなの。
私もなんか旅行のやつをめっちゃ見てたの、うん、なんか調べてたの。一人で行ける国調べてたら、うん、インド行くと世界価値観が変わるみたいなめっちゃ、ね、出てくる。なんかインドはとんでもない国なのきっと。
とんでもない国インド
なの。なんか価値観がみんな変わっちゃう国なのきっと。めっちゃ出てくるよ本当に。
でもそれぐらい頻繁に起こるぐらいインドっていいところなんじゃない
ね。だってみんな価値観変わって帰ってきてなんか楽しそうなんでしょ。
じゃあさもうさ本当に人生に行き詰まってさ、
うん、
どうしたらいいんだろうってなったらみんなインドに行きましょう。
そうですね。
そしたらなんかまた新しいねなんか世界が広がるかもしれないから。
広がっちゃう、悟り開けるかもしれない。
そうそう、広い世界見に行きましょう、
うん、何があるんだろう
インドには一体何があるんだ
気になっちゃう
愛知県32歳男性朝からぼたもちさんです。
はい、
まゆたん先生、以前乃木坂工事中で柴田ドリーミングタイムゆなさんがご紹介されていたウェイトブランケットを買ったのですが、
うん、
寝ている最中に掛け布団から体が抜けてしまっています。私の寝相 vs ウェイトブランケットで私の寝相が勝ってしまうのですがどうすればいいですか。
え、
あれだ、重い布団だ。
そうそうそうそう、
やってたね。そういえば
やってたね。もうベッドに体を縛りつけて寝ましょう。もうそれしかないです。だって寝相なんて自分でさどうにもできるわけじゃないじゃん、うん、だって寝てるんだからさ、ね、意識はないわけじゃん、
うん、
でさあの重い布団を乗せても動いちゃう。それだったらもう死ぬほど重い布団をかけるか、
そうね、
もう体をベッドに縛りつけて動かないようにするかの二択です。好きな方選んでください、
うん、
もうあなたに任せます。そこは
寝袋はいかがですか。
おー、ね、でも寝袋そのまま動いちゃうんじゃない。
一緒にだから一緒に動けばいい。だってついてきてくれんじゃん。
そういうこと。
便利便利。
ウェイト布団を使う方法じゃなくて、
あ、じゃあ寝袋の周りにそれ重いやつを巻いて、ね、でもさ起きてもさ抜け出すのに時間かかるね。
そうだよ、
もう諦めればいいと思います。
諦めればいいと思います。
ちょっと
それかあの、あ、柵のついたベッドにする。
あ、赤ちゃんみたいな、ね、
そうそう、柵のつい
た。家に人呼べない。
よくさ二段ベッドとかの時ってさ柵ついてんじゃん、
うんうんうん、
なんかあれの一段ベッドバージョンを
あんのかな。
買って横に柵があるベッドだったらその寝相でさ、
うんうん、
なるのかな。
まあでもその範囲は狭くなるよね。
そうだよね、
動く。え、でもありだな。
ありだよね。
私よくあのクッションを蹴飛ばすんですよ、うん、
え。
たまに怪我するんですよ、うん、
怪我すんの、クッション蹴って。
そう、あの蹴りすぎて、
うん、
なんか棚とか蹴っちゃうから、
うん、
そうだからちょっとあの気をつけたいからありですね、囲いをつけるのは。
ね、囲いあったら落ちる心配もないし。
でも囲いあるとね、囲いにぶつけるんだよね。
まあそれは、うん、もうどっちかを妥協するしかないよね、もうね。
そうですね、悩ましい、
うん、怪我したくなかったらなんかあのモコモコの分厚めの靴下履くとかさ。
あーね、確かにね、
対策しましょう。
はい、考えます。
はい、ではここから番組の看板コーナーやっていきましょう。せーの、
乃木坂何でも相談室。日本全国の悩める子羊さん、お待たせしました。あなたのお悩み To You のまゆたんと
みゆたんでゆるーく解決しましょう。愛知県20歳男性マキシマムザクマモンさんからです。
はい、
最近中学生の弟に彼女ができたんですが、
わ、
それからというもの、恋愛経験の少ない僕に対して偉そうに語ってくることがめちゃくちゃ増えました、
うん、
例えばデートでのファッションについて弟によると、迷ったらオーバーサイズ、でかければでかいほどいい。
そうな
指輪は左手中指と右手人差し指、これはマスト。
そうなんだ。
パーカーは基本 NG、 ただしでかければ OK。
なんでだよ。
香水はいらない、消臭剤で十分らしいんですが、これって正しいんですか？ちなみに中学生のくせに結婚を見据えているらしいです。いや、
素敵素敵。どっから行ってけばいいかな。
とりあえずオーバーサイズらしいですね。
まあ、でかければでかい方がいいっていうのは、一旦その考えは捨てましょう。
めっちゃおもろいな。
ちょうどいいジャストサイズっていうものがあるので、その大きい、うん、オーバーサイズにもジャストサイズみたいなものあるので、
そうね、
そうそう、さすがにな、裾とか引きずってこられたらこっちも困っちゃうので。
お化けみたいになっ
ちゃう。ねえ、でも可愛いね。なんか初めての恋人ができて ね、
自分の的なルールがあるんだね。ね、指輪は左手中指と右手人差し指。
もう一個ずつしかつけないんだ、絶対に。ね、片方二個とかじゃないんだね。
でもまあ、それがバランスがいいんだろうね、多分きっと。
まあ確かにね。
本人的に。
まあ、難しいしね、指輪のさ、バランスってね。
うん、むずいむずい。
おしゃれな指輪だとしてもさ、
うんうん、
なんか薬指につけるのは、みたいなとかもあるだろうしさ。まあ、左手の薬指につける人はいないだろうけど、うん、なんか右手の薬指とかにもさ、うん、おしゃれでつけててもさ、あれみたいな思う人もいるわけじゃん。
うんうんうん、
難しいよね、指輪のバランスってね。
好きなとこにつけたらいいんですけどね。
ねえ。
で、結構見据えてんのか。
ね、中学生。
うん。いいと思うよ。
かわいいじゃん。それはさ、だってお付き合いするんだったら ね、そんな結婚のことだってもちろん考えるよね。
そうですよ。真剣でいいと思いますよ。
何そんな結婚する気ないのにお付き合いしようと思ってるの？その、ね、なんだっけ、マキシマム、
ザクマモン、愛知県だけどクマモン、
ね、遊びってことじゃ付き合う彼女はみんな。
そうだね、しかも中学生のくせにとか言っちゃダメだよ。
ね、中学生だって立派な人ですから、
す
人間ですから、
いっぱいやってちゃんとしてるんだから。
そうだよ、いいじゃんいいじゃん、
頑張って弟、
頑張って
弟を応援します
ね。その彼女と結婚してね。
ね、報告してください、結婚したら。
何年後かな、結婚。
何年後かな、
中学何年生だ、
まだ分かんないけど。
分かんないんだ。
まあ、もうちょっと先だね。
ね。
待ってます。
待ってます。
ラジオネーム、マキシマムザクマモンさん。
今日もお疲れ様。
ガチ、あ、長い。
東京都23歳男性。何かの間違いで Google に就職できないかな、さん。
舐めてんな。
松尾さん、田村さん。彼女との仲直り方について相談に乗ってください、
うん、
最近は僕が就職でいろいろ忙しいこともあって彼女ともあんまり会えてなくて、うん、4週間ぶりくらいに彼女の家でおうちデートしたんです、
うん、
そこで彼女が私なんかそんなに可愛くないよね的なネガティブ発言をしたんです、
うん、
いつもなら全然そんなことないよとか言うんですけど、その時 は頭の中が就職のことでいっぱいになりすぎててつい自分のことを客観視できてるじゃん、面接の時に有利でいいじゃん、羨ましいって返してしまったんです。
やばすぎ。やば。
もちろん彼女にブチギレられて彼女の家からも追い出され、うん、現在は LINE を3日間くらいブロックされています。これはなんて謝罪をしたらいいのでしょうか、そろそろ1年くらいになるのですが、今まで一度も喧嘩とか言い合いすらしたこともないです。松尾さん、田村さん、助けてください。
いや、これはお手上げかも。やばいやばい。多分ストレスとかも本人も溜まってただろうし、うん、でもお互いそういうストレスが違う方向に溜まってって出ちゃった言葉だと思うから、うん、本音ではないと思うけど、
うん、
ちょっとそれは難しいな。
だって普通にさ、まあ、例えば自分が言われた立場だとしてさ、普通に、は？ってなんない？
あのね、煽りスキルがすごい高い。
ね。まあなんかその彼女の方も確かに、なんか久しぶりに会えたデートでさ、なんか私なんかそんな可愛くないよねとかさ、
うん、
なんか言われて相手も嬉しくはないじゃん。
うんうんうん、
自分が可愛いと思ってさ、お付き合いしてる相手がさ、そんなネガティブなこと言ったらさ、うん、なんでそんなこと言うのみたいな。しかもさ、一回目じゃないっぽいし、いつもなら全然そんなことないよとか言うんですけど、言ってるから、きっと多分何回もすごいネガティブな子なんだろうね。うん、だからなんかそういうのも積み重ねもあるんだろうけど、ね、にしても
すごいよその回答。
もう一回読もうか。
自分のことを客観視できてるじゃん。面接の時に有利でいいじゃん。羨ましい。
やばくない？もう
最高。
やばいって。
もう最低すぎて最高だね。
なんかどんな言い訳をしてもこの言葉が消えないから
ちょっと難しすぎる。
まあなんかね、自分も切羽詰まってたんだろうけど。
そうなんだよ、多分本音じゃないんだよ。
そうそうそうそう、
出ちゃっただけなんだけど。
ただね、
でも難しい。
それはまあ彼女もブチギレるし、
うん、
ブロックもされると思うけど、
うん、
こっからどうやって仲直りするかか。まあでも素直に言うしかなくないもん。あの時はなんか俺も就職のこととかですごい頭いっぱいで、うん、そんな時にネガティブなこと言われて、なんか俺も思ってもないことを言っちゃったんだよね、ごめんねって、素直にプライドを捨てて、
そう、本当ごめん
ごめんって
言うしかない、
謝るしかないんじゃない。
そうだね。
ね、だって4週間ぶりくらいに出会ってさ、
うん、
こんななんか言われたらさ、なんかお互いになんか嫌だよね。
ね、でもなんか就活中とか絶対なんかね大変で、
うん、
焦るだろうし、
まあね、そこでまあ彼女もどこまで許容してくれるか分かんないけどね、支えてあげようって気持ちになるんだったらそこでまたお付き合いすればいいし、まあこれでダメになったらダメになったで、うん、まあきっとね、就職23歳だからまだまだ出会いなんていっぱいありますから、
うん、
まあ、また次に進むのもいいし、
うう縁だったってことで、
そうそうそう、
いいけどとりあえず謝ろう、
とりあえず謝っ て、 だってまだ好きなんでしょ、だって彼女のこと
ね、そう、絶対そうだよ、
そう、謝りたいって、仲直りしたいって言ってるんだから、まだ好きなんだから、
うん、
もうこんなとこにメール送ってる暇あるんだったらさっさと謝ってください。
そうだね、早く謝れ。
だってさ、これメール来たのさ、今まだ11月前半ぐらい、
うん、
でもこれ放送されるのまだまだ先だから
そうなんだよ、
あの
もうすでに謝ってくれてることを願ってます。
お願いだからもうすぐ謝ってください。はい、ラジオネーム、何かの間違いで Google に就職できないかなさん、今日もお疲れ様。乃木坂46の田村真由と
松尾美優がお送りしてきたベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談なエンディングです。
はい、終わった、11月最後のラジオ終了です。
終わりました。11月がまだだけど、ね、明日もあるか、
もう一回言うとく、早いな、
早いね。12月始まっちゃうよ。
ねえ、12月なんて始まったらもうあっという間に年末だよ。
ね、大変だね。
ねえ、みんなも早くね、仕事を納めして、あの、うん、ゆっくり休めるといいですね。
そうですね。
はい、番組では皆さんからのメッセージをお持ちしております。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
番組公式 X のアカウントはアットマーク相談アンダーバー TFM、 ぜひフォローお願いします。
この後オーディでアフタートークもありますので皆さんも聞いてください。それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は乃木坂46の田村真由と
松尾美でした。
また来週。
ベルクプレゼンツ
乃木坂46の
乃木坂に相談だ。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
乃木坂46松尾美優です。
田村真由です。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だアフタートークのお時間です。
はい。
ふつおたです。
はい。
兵庫県29歳男性、ピーマンの箱詰めさんからです。
はい。
みーちゃん、まゆちゃん、こんばんは。
こんばんは。
先日、久保さんがラジオの中で、
うん、
このラジオを聞いて久保にキュンとしたリスナーはいるかって聞いてんだよ。私の部屋が寒い話聞いてどうせ引っ越せよとか言うんでしょ？違うんだよ。アイドルが寒い家に住んでる、このギャップにキュンとしてるかって聞いてんの。このギャップにやられてんのかって聞いてんだよ。はっはっは、なんで、なんで、なに、なに、これ、なに、なに、
はっはっは、わかったんの？
ちょっと待って。なんかさ、もうさ、途中からよくわからなくなってきた。なんでリスナー責められてるんだろう。急に一人で勝手に盛り上がっていてとても怖かったです。
でもしおりちゃんはそういう節あるからな。
みゆちゃん、まゆちゃんは久保さんみたいにラジオを聞いてリスナーにキュンとしてもらいたいですか？あ、そういう、
あ、なるほど、
質問だったの。
まあ、しおりちゃんがそう言ってたけど、あの、あなたたちはどうなんですかっていうことね。
おもろいな。
まあ、キュンとしてるでしょ、みんな。
してるのかな。
してると思うよ。それこそさ、ミユのファンなんかはさ、
うん、
ミユがきついこと言えば言うほどさ、キュンとするんじゃない？
いや、結構怖がられたりするよ。あの、ミユグリに来て、
うん、
あ、怒られるかと思ってたんで、思ったより優しくてびっくりしましたって言われたりするよ。
すごいね。それでさ、それでもミユグリ行きたいって思う愛があるんだからよくない？
ちょっと怯えてましたって。
え、でも、ってことは、あれじゃん。ここでさ、例えばさ、うん、ちょっときついこと言ってさ、怯えていくわけじゃん、
うん。
そこで優しい声かけられてキュンってしてるんじゃない？
あ、だからマイナススタートがいいですね、人間はやっぱり。本当にこれは思います。
なんかマイナスから入るとね、何しても上がるから。
そうなの、そうなの。
そう、なんか最初からさ、なんか結構めちゃめちゃいいさ、うん、こうポイントからいっちゃうとさ、
そう、
あとはもうマイナスしかないじゃん。なんかそっから上がるのすっごい難しいから。
印象がいいとね、マイナスになっちゃうから困るから。ね、
私はここでプラスになってるかな。でもすごいファンの人からは、なんか、ああいうなんか辛辣なこと言ってるまゆちゃん、
うん、
好きだよって言われるんだけど、
うん、
正直これは私は大丈夫なのだろうか思ってますけど、どうですか？そう、結構聞かれてるから、この番組
だからみんなまゆたんがなんかいつもと違うらしいって聞きつけて
ね、
聞いてくれてんのかもしんないから。
だってね、もともと私はなんかぶりっ子セリフとかをさ、よくやらされてた女だからさ、
だいぶ変わったね。
だいぶここでは私が新しい自分を見つけてしまってるから6年目にして新しい自分が開花されちゃってるからな。
いいんじゃないですか。
まあでもファンは喜んでる人多いから、うん、きっとそこにキュンとしてるんじゃないかな、私のファンは。
だったらいいな。
ね、だったらいいな。みんなキュンってしてね。
してね。
もう一枚いきます。大阪府41歳男性、そんなん山本やんさん。乃木坂46のオフィシャルグッズに、お二人の生誕グッズが公開されていましたが、うん、今回の生誕グッズの注目ポイントをぜひ教えていただきたいです。それと、もし可能でしたら、せっかく同じ1月の誕生月ですので、1月のオンエア会でお互いの生誕 T シャツを着て収録していただきたく、なんて試みはいかがでしょうか。ちなみに私もチェックしただけではなく、ちゃんとまゆたん、みゆちゃんお二人のグッズをネットからポチッと購入しました。
うん、
いいねが3つぐらいしかない私の SNS ですが、もし実現したらハッシュタグのぎだんをつけて、ささやかにグッズの写真付きでポストしたいと思います。だって、
あ、なんかね、もらえるじゃん、
うん、
結構持参だよね。
そうなの。
そう、
私あのごめんだけど、私あの頼んでなくて
私も家族分しか頼んでない
今回。あ、それですね。
あ、そう、あ、これは今年のが21で、去年の可愛かったんですよね。
え、去年の見たい。おー、あ、なんか、あ、なんだね、いつも
絵ばっか描いてんです。
かわいい絵描いてるんだね。
はい、
私はもう自分の写真貼り付けてるけど、
なんか写真したかったの。
したかったの。
写真の方がおしゃれじゃん。
あ、そういうこと。
でもなんかおしゃれな写真なかった
私なんかファンの人がさ、一番最初の生誕グッズですっごいキモいなんか猫の絵みたいな描いたのねすごいキモいわけではないんだけど、21歳みたいなのを、うん、あのひらがなで描いた猫の絵描いたんだけど、うん、そしたらみんながこれじゃあ外に着ていけないよってなんか嘆かれてそれからはあの外に着ていけるように
遡りたい。
一番最初かな、一番最初らへんがなんかテイストが違くて、
あ、それかな、
それ
たい。
これがなんか外に着ていけないってみんなに言われて、
なんか思ってた顔と違う。
だからちょっとキモい猫描いたらなんかこれじゃ外着ていけないよってみんなに嘆かれちゃって。
なんでこの顔にしたの？
え、なんかキモいの着せたくてみたいな。そう。私はでもこういうちょっとキモいの可愛いなって思って。いい。
私これめっちゃ好き。
でしょ？でもすごいファンの人がなんかすごい言ってきたから、うん、ね、しょうがねえなと思って、うん、それからちょっとおしゃれな自分の写真に変わりました。
おしゃれすぎだよこれは。
そうそう、なんか写真貼り付けましたみたいな。
なんか私がみんなおしゃれだって1月の人。
そうそうトートバッグもあの A にして、
おー、
そう、これ写真集の時にお
しゃれ、
あのオフショットで撮ってもらったやつ、馬乗ってるやつにして、
うん、でみんなさおしゃれにさ転身するじゃんいつまで絵描いてんだろう私。
私2回まではね絵描いてたんだよね。
私何年絵描いてんだずっとだよ。
本当にずっと
ね。可愛くないですか、
ね、可愛い。
自撮りしてんですよ21が
、はい、21が自撮りしてるんだこれ
T シャツの表面はポップコーン分け合ってるの。
しかもサングラスかけてんじゃん
そうだよ。え、これは映画館っていうあれなんです。
あー、なるほど、ね、
だから 3D の映画見てた。
え、ダメじゃんカメラ写真撮ったら。
違う、これは終わった後面白かったね、あの映画っていう。
あ、なるほどねまあなんか個性出るよね人によってね。
でもちょっと悔しい。
それはいつの。
これ私の最高傑作
これ前回か。
そう、20ってやった
の。あ、これ20ってやったの。かわいいじゃん
これめっちゃ可愛くて好きなんですけど、そんな。
なんかちょっと片足上げてんの何なの？
え、これ踏みつぶしてるの？これ。あの、なんだっけ、踏んでしまったがあったから。
あー、なるほどね。だから、確認ね、合わせて。そう、
踏んづけて20歳になりましたってやってんの。
面白い。いや、個性出るね、こういうのもね。
そうですね。
面白い。ありがとう、見せてくれて。
番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46の松尾美優と
田村真由でした。
バイバーイ。